創世記47章27節から48章4節を通して、全能の神を信ずと題して、赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。先週急に入院すると主よに会って驚いて祈ってくださったことだと思います。ご心配をおかけしました。個人的なことでありますが、違った病院で、教育検査あるいは教育入院検査入院ということで、自分から進んでい、きました。博愛会の昔からお世話になっている佐来先生のところに行って、昨日の夜退院してまいりました。結果はよく管理されているからこのままでいいだろうということでしたが、忙しさの中で、運動ができなかったりいろんなことがあった中で、少しまたリズムを取り戻すことができて感謝しています。そんな中で、でも水曜日木曜日の集会には帰ってきたり、今日のメッセージの準備をしたり、静かな時を持つことができましたが、今日の聖書の聖書日課の箇所と明日の箇所、創世記47章と48章を渡って全能の神を信ずという会でお話をしたいと思います。いつも聖書日課から西村先生が本当に深く新約聖書との結びつきの中で語ってくださっています。今日は私は43章の時に、実は全能の神という言葉をヤコブが語ったことが残っておりまして、水曜日でしたけれども、その言葉が強く心に響いておりました。もう一度全能の神について振り返るようになりました。もう一つはラジオの希望の声の中で、全能の神を信ずというそういう箇所もまた合わせて、お話をした後でしたので、余計に二つの思いが重なってまいりました。そんなことで、今日の48章の明日の箇所になります48章の3節にも、ヤコブはヨセフに言った、全能の神がカナンの地ルズで私に現れ、私を祝福して私に仰せられた。このことに絞って、少しあちこち聖書を開くことになりますが、一緒に神様の御心を、そして私たちの生き方について、味わっていきたいと思います。第一番目に説教のアウトラインにもありますように、後の子孫の神となるというこの4節、48章の4節の言葉です。この地をあなたの後の子孫に与える。このことが神様が歴代のイスラエルの民、族長たちにですね、そのことを語り続けておられ、そして現代の私たちにもそのことが、受け継がれていかなければならないということを学ぶのです。この後の子孫の中に私たちも含まれているわけです。だからずっと昔のことというだけでなく、現代に至る私たちにつながってきていることだということでありましょう。48章のこの 初めにある言葉、全能の神、祝福する。それから、後の子孫にという、こういう言葉は、実は何回も何回も繰り返されてきてるんです。お馴染みになっているのではないかと思います。一番最初に出てくるのが、17章です。ちょっと開いてみましょうか。創世記の17章見てみますと、ここにアブラハムに対して主なる神がお語りになったことが記されています。皆様は創世記をずっと見てきているし、長い信仰生活の方はもう詳しいのですが、初めて最近の方もいらっしゃると思うので、このアブラハムという人は、この聖書の箇所で言うと、創世記の11章から登場してきます。で、メソポタミア地方の、このウルという土地からハランという土地を経て、神様の約束をいただいて、今のパレスチナというところをあなたに与えるという約束を受けた人です。ユダヤ民族、イスラエルの人の初代の人ですね。で、このアブラム、ここでは最初はアブラムと呼ばれていました。12章ではあなたを通して全世界の人を祝福するという約束を受けていました。同時にこのアブラハムはこのその子孫からその多くのこの王たちが生まれてくるということも受けていたわけです。ところがアブラハムには子供がいません。で、17章の一節、アブラムが99歳になった時とあります。それでも子供がいなかった。実は翌年の100歳の時に妻サラが90歳の時に子供が与えられます。すごいですね。もう奇跡です。私たちは、処女マリアが御使いガブリエルによって救い主を宿すということをクリスマスで、これは神様の超自然な特別なお働きなんだということを学んでいますが、ずっと昔、今も存在しているユダヤ人、イスラエル共和国の先祖のアブラハムがこのように100歳にして後継ぎができた。妻はもう死んだような体だと言われている。90歳女性としては子供ができるはずがない。ところがそれが一つの国の歴史となり、事実として認められている。全能の神、ここに次に出てくる神の自己紹介は、私の全能の神である。まさに全能です。この方が私の契約を私とあなたとの間に立てる、そしておびただしく増やす、そして多くの国民の父となる、また名前をアブラムからアブラハムと変えなさい、多くの国民の父とするという約束です。まあ、そしていくつかの国民とするあなたから王たちが出てこよう。アラブの国の王様たち、このアブラハムが自分の妻セサイサラの召使いでやったエジプトの女性ハガルという人を通して産んだイシマエルが使いの先祖になります。今エジプトの政変がいろいろ取り沙汰されていますけれども、アラブ民族がこのように世界の中に広がってきている。それはこの言葉によります。古い昔のよその国のお話ではなく、今の現在の世界情勢の中で、国際情勢の中に 続いていることです。で、それがここに、後の子孫の神となるとあります。で、このことが今私たちが47章48章で見ている三代目のヤコブに受け継がれているということであります。そしてさらに連綿として次々と受け継がれていくということを聖書の中で見るのです。ここで、アブラハムの子供イサクが26章を見ていただきますと同じ約束を受けています。アブラハムの子イサク、創世記の26章を見てみますと、説教のアウトラインにはこの聖書の箇所は書いてないんですけども、26章の24節に主はその夜彼に現れて仰せられた。私はあなたの父アブラハムの神である。恐れてはならない、私があなたと共にいる。ここに祝福し子孫を増し加えよう。イサクはそこに祭壇を築き主の御名によって祈った、礼拝を捧げました。これがアブラハムの子イサクに受け継がれた全能なる神の信仰です。信じる信仰です。説教のアウトラインを見ていただきますと、アブラハムからイサク、ヤコブ、ヨセフと矢印が下がってモーセまであります。こんな風に創世記はずっとこの信仰が受け継がれていくことを見ることができます。28章の3節に下っていきますと、ここに全能の神が出てきます。28章3節、全能の神がお前を祝福し多くの子供を与え、お前を増えさせてくださるように、そしてお前が多くの国民の集いとなるように。これはイサクが三代目のヤコブを呼び寄せて命じる言葉だと28章1節にあります。ですから二代目から三代目へと移っていく箇所です。で、これは次の28章の13節を見ていただきますと、28章の13節一緒に読んでみましょうか。はい。そして見よ、主が彼の傍らに立っておられた。そして仰せられた。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。イサクにはアブラハムの神と言い、ヤコブにはアブラハムの神、イサクの神、主であると、代々全能の神がご自身を表していらっしゃる。で、これを受けてヤコブは35章、創世記の35章で、ヤコブの35章を見ますと11節に直接神様から語られています。35章11節、神はまた彼に仰せられた。私は全能の神である。産めよ増えよ、一つの国民諸国の民の集いがあなたから出て、王たちがあなたの腰からいる。私はアブラハムとイサクに与えた地をあなたに与え、あなたの後の人にもその地を与えよと、こんな風にしっかりと受け継がれた全能の神の信仰がヤコブの子ヨセフへと受け継がれます。ヨセフはヤコブの12人の息子の11番目でした。で、それが今日の48章の3節になるわけです。 そんな風に進んできて、場所はパレスチナからもうエジプトに移っています。でこういう風に受け継がれて、48章の中でも49章へもこのことが言われているんですけども、実は順調に伝わってきたこの全能の神による契約、祝福の契約が、約束が大きく変わることなく受け継がれていくのが出エジプト記で見ることができます。その少し後、創世記は50章で終わりますが、そのすぐ後、出エジプト記1章、奴隷に11番目の息子が兄たちに妬まれて売り飛ばされたという話は、先生を通して最近もメッセージとして聞いたり、佐野先生のメッセージにもありますが、エジプトに奴隷に売り飛ばされたヨセフが神が共におられるということの結果として祝福を受け、そして総理大臣になります。ナンバー2王も全部全権を委託するような信頼される関係になり、そして自分を殺そうとし売り飛ばした兄弟たち、父たちを引き寄せて呼び寄せて、そしてゴシェンという豊かな土地で数が増え広がります。6節を見ますと、出エジプト記1章6節、そしてヨセフもその兄弟たちもまたその時代の人々も皆死んだ。時代が変わりました。8節、さてヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こって、新しい王朝が起こったわけです。ですからヨセフがの功績は塗り消されていきます。それどころか増え広がったイスラエルの人々をこの王朝は恐れて、男の子が生まれたらすぐ殺せという命を出し、そして次々子供たちが殺されていく中で、一人の可愛い男の子が危うく命を守られます。ナイル川に、カゴで編まれたカゴ、船に乗せられてカゴの中でナイル川に流され、王女に拾われ、宮廷で王子として育ちます。水の中から引き上げられたのでモーセと呼ばれ、そしてこのモーセを通してエジプト脱出へと神様は歴史を進展させるんです。これは全部歴史上の出来事です。三章の六節、そのモーセが成長した、モーセが追放され、自分たちの同胞イスラエルの人を助けようとして追放されて、そしてシナイの山麓でミディアンの祭司たちと一緒に暮らし、その長女チッポラと結婚し家庭を持つようになります。三章六節、シナイ山に登ったモーセに神様は語りかけました。私はあなたの父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。このヤコブがイスラエルと名前を変えて民族の名前として呼ばれるようになります。実はクリスチャンたちはみんな知ってますが、このイスラエル民族がイエス・キリストを信じる者にとっては霊的なイスラエルとして、その祝福は移っていくんです、広がっていくんです。その霊的なイスラエルというのが キリストを信じる人々、それがアブラハムの子孫とみなされ、儀礼的イスラエルとしてその一つの祝福を受け継いでいきます。その信仰の共同体が霊的イスラエルを教会と呼びます。今日の私たちにつながっているというのはそういう意味です。さて、そこでこの三章の六節を見てみましょう。六章の三節に飛びます。出エジプト記六章の三節。このことが、私はアブラハム、イサク、ヤコブに全能の神として現れたが、主という名では私を彼らに知らせなかった。いいでしょうか。アブラハム、イサク、ヤコブの神が全能の神として現れ、そしてモーセに語りかけていらっしゃる。時代は移り、場所は変わって、しかし、この神の契約は受け継がれていくんです。ずっと受け継がれていくんです。旧約聖書の中で。そして、新約、イエス・キリストの時代で、イエス様は、律法の中で何が一番大事ですかと聞かれた。律法学者が二つですと答えた。一つは、全力を尽くして神、主なる神を礼拝すること。もう一つは、自分を愛するように、隣人を愛すること。この二つです。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神に与えた、それが律法が今、あなた方に与えられていると、イエスは語られました。つまり、そのことを実は、初代教会の最初の殉教者、キリスト教会の最初の殉教者、信仰の上に命を落とした人、ステパノの説教の中に出てきます。開かなくて結構ですけども、出エジプト記のこの7章の32節聞いてください。私はあなたの父祖たちの神、アブラハム、イサク、ヤコブの神である。そこでモーセは震え上がり、見定める勇気もなくなりましたと、ステパノは説教してるんです。ずっと旧約の歴史を語りながら、モーセのことでこれを語って、そしてイエス・キリストがこの救い主、全能の神であるということを言って、イエス様あなたの輝く御顔が見えますと言ったときに、ユダヤ人たちに石を投げつけられて殉教していくんです。そのもうステパノの信徒説教者のステパノの説教の中にアラノの集会と呼ばれる箇所があります。それが教会です。イスラエルはアラノで主なる神を礼拝していた。それは旧約時代の主の民であったというんです。神に呼び出された神の民、エクレシアと新約聖書ではギリシャ語で呼ばれる。それは教会と日本語で訳されている。全能の神を信じる人々の集まりです。私たちです。さて、後の子孫の神となるというふうに、このことがずっと受け継がれて私どものところまで来ているということを、今日一つの事柄として長い時間かけて見てきました。では、次のことを見ていきたいと思います。説教のアウトラインの中に、神様の名前が、いろんな名前で呼ばれています。今、出エジプト記を開きましたので、20章を見ていただきましょう。二十章を見ていただきますと、 実戒を授けられた箇所だとわかります。一節から見ると、神はこれらの言葉をことごとく告げて仰せられた。そして二節にも、あなたの神主である、エジプトの国奴隷の家から連れ出したあなたの神主である。三節には、私の他に他の神々があってはならない。で、神様の名前は旧約聖書でエロヒムという言葉でヘブル語で紹介されているんです。エロヒムというのはですね、創世記の一章に初めに神が天と地を創造されたというあの言葉でも使われています。それをこの日本語で訳すときに神と訳したんです。で、神様という訳がふさわしいのかふさわしくないのかという議論があります。私たち日本人が考える神様では、創造主という意味も世界を超越するという意味も本来はないんです。矢をよろずの神、山の神、木や川やいろんなものをこう表す意味でも使われる汎神論的な神の創設から、聖書の神のイメージとは違うし、全能の神とも合いません。韓国では新しい言葉でハナニムという言葉を作って、唯一様という、ただお一人様という言葉で神様のことを表現しているので大変わかりやすい。で、堀越信二先生はこの神という訳したことが問題ではないかといって、今創造主に変えようかどう変えようかというので、今新しい動きが韓国のお塗り教会や日本の思想的な人々との間で話が起こり始めています。私はもし変えるとすれば天主の方がいいんではないかということを言っていますが、まあいろんな研究やいろんな調整がいると思います。中国語では天帝、もう一つは神と漢語訳で訳されている。で、これを天帝にするか神でとするかというのは、中国ではものすごい激しい訳語論争があったんですが、日本語ではこの漢訳の、中国語の漢訳の神という言葉を簡単に取り入れて、議論なく取り入れて今まで伝わっています。でもキリシタンの時代に、バテレンの時代にはデウス、ひらがなでデウス、大日、大日の愛ですね、天主、神といろんな訳し方で使われました。まあ、どういう訳の言葉を使ったとしても、本来の聖書の神様を正しく全能の神っていう言葉を表すことは難しいんです。で、先ほど言ったように創世記はこの神を表すのにエロヒムという言葉を使ったんですが、実は創世記三章でアダムとエヴァが神に背いて罪を犯した結果、人間はあらゆる面で堕落して、知性的にも霊的にも堕落して、神様のことを正しく理解できなくなりました。今の私たちと同じです。ですから今20章の出エジプト記20章で見るエロヒムという言葉、一つの言葉なんです。ところが一節の言葉は創造主の神を表していると思われます。20章11節、それは主が6日のうちに天と地と海、またそれらの中にいるすべてのものを作り、7日目に休まれた。ところが2節は同じエロヒムであっても、エジプトの国奴隷の家から連れ出した、つまり救い出した贖い主っていう意味を持っています。3節はこのエロヒムが他の神々という、つまり偶像として使われている。 私たちは言葉を変えたら全部わかるかというとそうも言えないんです。こんな風に私たちはこのなかなか表せない聖書の神を実は紹介されているわけです。で、同じ出エジプト記の13章の13節を見ますと、モーセがシナイ山からエジプトに行って同胞を助けようと言った時に、あなたの名前をどのように告げましょうかと言います。あ、ごめんなさい、三章の十四節、失礼しました。出エジプト記の三章十四節、エジプトに行って、王たち人々に告げようと言われた時に十四節、その名は何ですかと聞かれたら何と答えたらよいのでしょうかというと、十四節、神はモーセに仰せられた、私はあるというものである。私はあるという方が私をあなた方のところに使わされた、言いなさい。自分だけで存在することのできるお方が全能の神なんです。他者によって依存させられてやっとそこにいることができるのは神ではない。これがその聖書が言う神ですが、まあどんなふうに説明したらいいかというのはなかなか難しいですね。はい、神様のお名前。そこでこの使徒信条はそれを表そうとしていると思われます。で、次のポイントに移ります。我は全能の父なる神を信ずとあります。使徒信条修法の一番後ろの使徒信条後ろの、我は天地の作り主全能の父なる神を信ずで、ここで今日は全能の神を信ずと言っているわけです。全能の神で、実はこの全能のと訳されている言葉は当時のラテン語で書かれている言葉ですから、オムニポテンスという言葉です。全能ので、この二つの言葉が合わさってできている、オムニスとポテンスです。オムニスは力があるとか能力があるとか支配する。で、ポテンスですね。ポテンスは英語のポテンシャルに通じるでしょうね。で、オムニスは全体のとか完全なあらゆる面のという意味の言葉で、すべてに力がある完全な能力を持っておられる、あらゆる面を支配しているオールマイティガッド、英語ではそういうんでしょうか。つまり神様は全てのことにわたって全く完全な力を持っておられる。まあいろいろ言わなくても全能の神と名乗っていらっしゃるのはそういうことでしょうね。ところは全能という意味を私たちは履き違える場合があります。全能という言葉、つまり神様は全能であるから何でもできになるというのは、できないことはないということにつながるんですが、実はそうばっかり言えない、そんなに単純じゃない。神様は神様であられるがゆえにできないことが終わりになる。というのはですね、例えば神を辞めることはおできにならない。神様は神様であり続ける。サタンになることもなさらない、いやできないと言ってもいいでしょう。数学的に言うと、ある時は1たす1は2 2ではなく3だったり0であるっていうことはできない。全能であるから全能を否定することもできると言ってしまえばですね、矛盾になります。矛盾を犯せないとか、悪を行えないとか、罪を犯せないとか、嘘をつかない、そういう不可能を神様は持っておられる、自ら持っておられると言ってもいいでしょう。でもそれは全能であるということを否定することにならないんです。それは全能ということに中に含まれている性質を理解したらいいと思うんですが、とても難しいですね。悪がなぜ存在するのか、善なる神が支配しておられるのに、神様は何でもできなるのに人間が自由意志を持っているということはどういうことなのか、ずっと大きな課題です。それは神の全能と矛盾することになるんでしょうか。悪まですら神様の御手のうちにあります。だから神の許可なしにヨブを殺せなかったんです。これはヨブ記の一章にあります。人間の心を固くなにするのは神様だと出エジプト記の中にあります。ファラオ、エジプトの王はパロと訳されていますが、何度も何度も嘘をつきます、約束破ります。神様がパロの心を固くなにしたというんですが、でも神様はパロの責任を問います。そういう出来事は旧約聖書の中にしばしば見出します。神様の全能を少しも失わないで人間は自分の意志で動いていますね、私たちは。だからアウグスティヌスは人間を馬に例えて、悪魔が乗っているかイエス・キリストが乗っかっているか、父はどちらかだと言うんです。ドキッとしますね。あ、今は悪魔が乗っていたとか、あ、イエス様だったなとか、それは単純すぎて、イエスかサタンのコントロールのどちらかだと言うけど、人間はロボットには作られていませんから、神様の形として意志を持って作られています。だから責任を問われます。堕落しても犬や猫のようではありません。だからこんな風に罪を犯した後も私たちは自分で物事を選んだり決めたり責任を問われます。しかも神は全能であり続けられます。そういう私たちが犠牲を持って自由意志を持ってイエス・キリストを信じ、全能の神を信じるということはどういうことか。自分の意志はあるけど、全権を全く委ねる、信託するということです。自分の意志を持ちながら神様に最後はお任せする。お任せするから何にも努力しないでいいのかというと、コツコツと努力を重ねなければならない。いや、全能の神を信じればこそだ。例えばそれはタラントという才能をもらった人が眠らせていないで埋めておかないでちゃんと使わないと神様からお叱りを、ご主人からお叱りを受けるような、あの例えのようです。小さいことに忠実な人は褒められる。全能の神を信じる人はコツコツと小さいことに忠実です。そういう人を用いて神様はどえらいことをなさるんです。とてつもないことをなさるんです。そういう例が創世記に出てくるヨセフの例だったり、ダニエル記に出てくるダニエルのような例です。時間空間を超えて一つ一つの悪や人間の心の中に思いを神様は全部ご存知で、皆さんの心、私たちの心を全部ご存知でいて、その上で神様は それにこだわることなく、大きなスケールで、すべてのことをすべを納めておられます。私たちは全能の神を信じながら、全能の神に委ねながら、しかも小さいことに神の御心を求めてコツコツと励まなければなりません。そんなあり方を、河野進むという玉島におられて、もう天に帰られたらだいぶなります。河野牧師が詩で表していらっしゃいます。ちょっと、今日の説教のアウトラインの裏側を見てください。今私は、こちらを見ていただいたら、2冊の詩集を持っています。これ私は書斎にあったんですが、どっかしまい込んでいるんで、なかなか見つからないんですが、カナの婚宴の葡萄詩という題で、分厚い詩集で、旅っていう河野進詩集で、2冊その博多街病院の2階の図書室にあって、勝手に持ってきたんじゃなくて、サラ院長の了解を得て借りてきました。で、これずっと私、向こうで味わいながら、読み直したりしていましたが、自然の中、もう本当にもうずっしりとくる詩ですね。今更のように、生前の河野進先生になぜもっと私はお近づけれなかったのかと残念でなりません。ちょっと見てください。活用という、自然という大きなテーマの中の活用という詩で、だいぶ前の詩ですから、人口30億なんですね。今60億以上でしょ。人類を生かす資源はますます少なくなる。世界人口の3分の1は現実に飢えている。アフリカは飲料水がなく、動物も死んでいく。空気や汚染を深め、地下資源は先細りである。人口は加速度に増え、近く30億を超える。このままでは明るい見通しはどこにもない。自然を守り、命を大切に助け合う他に道はない。無人島の微笑みを徹底的に活用すべきだ。最後の一行は私たちの心のありようへと、この自然の管理とともに問いかけています。コツコツとという、これをやっておれば、もっともっと自然の世界、環境破壊はとどめられたんではないかと思います。これも自然に関して、一粒の麦、植えた人にわずかでも施せば、主イエスは心から喜ばれる。ナザレで丁米を養う、極貧の大工の生活は、一粒の麦の尊さも味わっておられる。ゆっくり一行ずつ行間を読みたいですね。どうぞ後でそう習ってください。安心。これは祈りです。祈りのテーマの中で祈らずに思い通りになるより、祈ったら思い通りになると思うじゃないですか。祈って思い通りにならない、なんだなと思います。それを安心です。これがね、全能の神を信じる心です。神様は遥かに良い道を用意してくださいます。祈って待つ希望、深いですね。祈ったら何でも願いが聞かれるっていうのが、全能の神を信じることじゃないな。病まなければ、病気にならなかったら、捧げない悔い改めの祈りがあり、聞き得ない救いの御言葉があり、追い得ない恵みの十字架があり、信じ得ない癒しの奇跡があり、受け得ない痛いの愛があり、近づけない強い生誕祈りの場があり、仰ぎえない輝く御顔がある。大山なければ人間でさえありえなかった。病気にならない方がいい、健康が一番だと、クリスチャンであってもなくても思いがちですが、河野先生はこんな詩が出てくる。呼吸、これすごいです。どのような苦難を吸っても、吐く息は感謝でありますように。一呼吸も皆、天の父様のお恵みですから。これが祈りというテーマの中にあります。 ましょう。この祝福という詩を見て終わりたいと思うんですが、最も祝福された生き方は、最も価値なしと思われる人に最も大切な時間と物を捧げて使えるものは買うのでなく、心から作り出す。どんな無理を言う人にも絶えず微笑んで親切に応える。あなたの態度でキリストを見せてください。マザー・テレサの言葉。今日の創世記48章の次の49章25節、49章25節、あるいは修法のプログラムの下で書きました。本日の聖句、あなたを助けようとされるあなたの父の神により、またあなたを祝福しようとされる全能者によって、その祝福は上よりの天の祝福、下に横たわる大いなる水の祝福、乳房と胎の祝福、そしてマザー・テレサを通して与えられる祝福の生き方、お祈りしましょう。神様、思い思い河野先生の意味を持つしてあり、それを生み出すあなたの思い御言葉です。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、そしてヨセフ・モーセの神様が、我は天においても地においても一切の権を授けられたという全能者である主イエス・キリストの父なる神であられます。そのお方を十字架の上に釘付けにしてまでお救いくださる愛に、何と答えてよいか立ちすくんでいます。お導きください。主によってお祈りします。アーメン。